ようこそいらっしゃいました、次期当主様。私、これから当主様の身の回りのお世話をさせていただきます。月と申します。以後、お見知りおきくださいませ。なんて、かしこまった挨拶はこれくらいにしておきましょうか。私もこうして三つ指をついてご挨拶。というのも堅苦しくてあまり好きではないので。あ、やっぱり驚かれました？さっきまでのはご接待用ということで。でも、当主様はこれからこの武家屋敷の方となりますので、大丈夫かなと。それとも、当主様はかしこまった私の方がよろしかったでしょうか？お話がわかる方でよかったです。とりあえず、そのままというのもあれなので、どうぞ靴を脱いで上がってください。セットが脱げきれなくて転んじゃいました。ほらほら、どうぞこちらに。はい、聞きたいことですか？はい、何なりと。身の回りのお世話ですか？そのままの意味ですけど、私がこれから当主様の身の回りのお世話をさせていただくというお話です。ああ、前のお家ではメイドとか使用人がいらっしゃらないご家庭だったらしいですから、驚かれるのも無理はないかと。あ、なるほど。私のようなお付きは初めてなのですね。でも、当主様にお付きがいるのは当然ですよ。それもここで過ごすうちに、徐々に慣れていくと思います。あなた様は養子とはいえ、正当たる次期当主候補。たとえそれが、人質同然の立場だとしてもです。観念しちゃってください。え？お付きはいらない？もしかして迷惑だったでしょうか？私、いらない子でしょうか？しくしくしく。確かに、私もお付きとしてはまだまだ半人前。当主様が不安に思う気持ちもわかります。ですが、どうかこの私を当主様のお付きとしてそばに置いていただけないでしょうか？今日を楽しみにしてたんですよ。でないと、私、このお屋敷から追い出されてしまいます。でも、それは当然です。仕事がないお月に、ここにいる資格はないのですから。みんなからも、当主様のお相手をすることが決まってからも、なるべく仕事はしなくて、のほほんとしてなさいとか言われてたんですから。いいんです。私のことは、お気になさらないでください。たとえ、私が路頭に迷ったとしても、当主様は、これからも立派に。え？よろしいのですか？この私が、当主様のお付きになっても、認めていただけるということですよね。ありがとうございます。そこまで言われちゃうと仕方がないですね。月にお任せくださいね。当主様の人質当主生活の清涼剤として頑張りますね。それでは、まずお着替えといきましょうか。今の服でも似合っていますが、このお屋敷では大奥様の意向で基本的に和服で過ごすことになりますから。お、心配しなくても大丈夫ですよ。和服はこちらで用意させていただきましたので、ご案内しますね。どうぞこちらへ。こちら、ご当主様の部屋になります。頑張ってお掃除したんですよ。あ、 そこの天井角と飾り棚の壺の隅に大奥様が仕掛けた監視カメラがあるので、それとなく無視しちゃってください。大丈夫です、声は取らないようになってるらしいですから。それでは着替えの方させていただきますね。あ、ほらほら、私がバラしちゃいましたけど、当主様はカメラ知らない設定なんですから、カメラは気にしないでください。脱いでください。ほらほら、お下着まで脱げとは言ってないんですから。どうしたんですか？お顔が真っ赤ですよ。女の子みたいですね。可愛いですね。あ、もしかして私に脱がされるのが恥ずかしいとか？そんな一人でお着替えなんてもったいない。私が優しく着替えさせてあげますから。それにこれも立派なお月の仕事ですので、諦めてください。なんでカメラなんて設置してることを教えたかですか？それはもう当主様に自由はないとお教えしたかったからです。当主様のご実家は大奥様の会社に負けて潰れたわけですから、どんな強行、はたまたご自害なんてこともされるかもわからないと考えられてるのです。そんな危険人物をお迎えするわけですから、大奥様以下が警戒されて当然ですよね。ですからこのお屋敷に来られたからには、そういうことは諦めてもらおうかなと。どうせ人質生活なら楽しんだ方がいいじゃないですか。はい、お着替え終わりました。その和服よく似合っていますよ。でも、それ以上に服の下の方が魅力的でしたけど。これ以上からかったら当主様の頭から湯気が出ちゃいそうなので、これくらいで。家具や生活に必要なものは一通り揃えさせていただきましたが、何か必要なものがあったら遠慮なく言ってください。どうですか、新しいお部屋は。今まで今風のコジュアルなご生活ばかりされてきたと伺っているので、ちょっと堅苦しく感じちゃうかもしれませんが、旅館の和室でも来たと思えば天国ですよ。やっぱり落ち着かないですか？今日来たばかりですし、無理もないですよ。ほら、突っ立ってないで、お座布にお座りください。お座布にお茶入れますね。はい、お茶です。ここからでもお庭は綺麗ですが、お外から見ても綺麗ですよ。お暇があったらぜひ見てみてくださいね。はぁ、おいしい。あ、私の分までお茶入れちゃった。まあ、私と当主様の仲ということで許してください。さっき私というお月に徐々に慣れていくと言いましたが、ここでの生活にも少しずつ慣れていくかと思います。あ、モナカだ。初めての武家屋敷、着慣れない和服、見知らぬ部屋、そして私とは、無敵の存在。きっと大変な気は気づかれすることが多いと思います。それまでいろいろと気苦労もあるかもしれませんが、疲 れた時は遠慮なく私に言ってください。当主様を癒す、それも月にとって大切なお仕事なので。あ、もなか自由に食べていいので。困った時はもちろん、愚痴でも弱音でも何でも聞きますから、頼りにしてくださいね。このお屋敷で、私だけは絶対の味方として、当主様にお仕えさせていただきます。今はすぐ信じられないかもしれませんが、いずれは信じてもらえたら嬉しいです。
あと、これからの生活についてですが、基本的に外に出ることはほとんどないと思います。というか、できないというか、このお屋敷内で日々、次期当主になるための勉強や修行をすることが多くなりますので、頑張ってくださいね。もちろん、お月である私は常にそばにおりますので、ご安心ください。
簡単な説明はこのくらいにして、ここからが本題です。
そんなに緊張しなくてもいいですよ。いきなり襲いかかったりしませんので。でもこの場合だと、襲われるのは私の方ですね。なんて冗談ですよ。これでも合気道5段ですから、気をつけてくださいね。さて、本題というのが、当主としての立ち振る舞いについてです。当主様はこの尼崎に、跡取りとして迎え入れられたわけですが、具体的にそのあたりは何か説明されました？え？何も聞いてない？それはこちらの伝達ミスですね。すみません。後でその旨伝えておきますので。
ズバリ、ご縁談です。お嬢様とは、小さい頃お会いになられてるそうですね。覚えてらっしゃいますか？
覚えてらっしゃらないですか。いわゆる政略結婚というやつです。当主様はこのお屋敷に来るまでの生活で、お好きだった方とかおられるんですか？
こちらの調査では、彼氏彼女の関係の方はいらっしゃらないとなっているのですが、
もしいたら、かわいそうだなと。
ですよね。当主様がモテてなくてよかったです。
ねえねえ、うまくいったら、超美少女な大金持ちのお嬢様と客玉ですよ。これはチャンスじゃないですかね、当主様。
やだな、もう。うちの当主悪だな。お嬢様を引っ掛けちゃうんだわ。
お嬢様はとても気品があって、教養もあって、スタイル抜群で、嫁度も高くて素晴らしい方ですから。きちんと大奥様とかにお仕事ぶりを認めてもらえたら、時が来ればお会いしていただけるかもしれません。
もうこれは頑張るしかありませんね。
そんなわけなので、ね。地獄も都にというか、少しでも前向きにここの生活を楽しんでもらえたら嬉しいです。
さて、改めてこれからよろしくお願いしますね、当主様。